はい、じゃあ今週も行きましょう。はい、今週もユースレスヒストリーの時間がやってまいりました。司会のイージーです。
司会なんですね。ユースレスヒストリーの司会者なんですね、イージー。
はい、今までね、この番組のタイトルを番組名で言う、番組の中でね、言うってことがなかったから、もう馴染みがない、この番組のタイトル。
いやー、本当に。
ちょっと今までずっと言ってなかったから何回も言うね。これユースレスヒストリーっていう、言えてない。ユースレスヒストリーっていう番組で、
そうですね。
はい。ちょっと作業と派行がちょっと多すぎて言いにくいんですけど、
そうですね。
はい。ユースレスヒストリーです。
うんうん。ユースレス。
役に立たない歴史の話をするっていう意味で、ユースレスヒストリーなんですけども、
はい。
この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組っていう。
はい。
はい、ユースレスヒストリーです。
なんかヒロシですみたいになっちゃって。
ユースレスヒストリーですから。
はい。
はい。まあ、今週ですね、コカ・コーラの歴史についてはもう最後になってきました。
はい、追い上げましたね、はい、最後。
追い上げました。もう今まで4週にわたってコカ・コーラの話をしてきたんですけども、今週で終わります、ついに。
おお、あと2日いくかと思ったのに、しまった、今日コカ・コーラ飲もうと思ってちっちゃい缶昨日買っておいたのに忘れました。
いやー、残念。私はですねありますよ、コカ・コーラ。
あ
ー、そしてね、ハサミさんの好きなちっちゃい缶の話がちょっと今回最初に出てきます、実は。
お、あ、あれですか。
うん、
たのに悲しい。
でちょっと本編いきますか。
はい、お願いします。はい、
先週までですね話して、はい、まあ、日本にコカ・コーラが入ってきて、まあ、オリンピックをきっかけにすごく大きくなったっていうのがあるんですけども、ちょっとそこまで話したんですけど、ちょっと話の内容はですね、アメリカに今度戻ってきます。
はい、
はい。でね、その時アメリカでどういう動きがあったかっていうとですね、実はダイエット飲料の開発っていうのがですね、ここで出てくるんですよ。
何の開発？
ダイエット飲料。
ダイエット飲料、
つまり、はい、ダイエットコーラって今あるの分かります？
ありますね。
ちょっとあれがですね、アメリカでこう、市場が大きくて開発が進んでったんですよ。当時ね、市場調査ってものをやったら、アメリカの人口の 28% が体重を気にしているという結果が出たんですね。まあ、やっぱりちょっとダイエットっていう動きがアメリカでこう出てくるんですよね。この 28% 多いと見るか少ないと見るかっていうところもあるんですけども、アメリカでももう体重を気にし始めるっていうことなんですよ。
いやー、ありましたね、そんな時期。
ありましたね。
なんか、
で一番最初にね、ダイエットコーラっていうものを出したのは、実はコーラでもペプシでもなくて、ロイヤルクラウンコーラっていう、結構ね、実は日本でも発売してるコーラの会社があるんだけど、そこがね、日本、世界で最初にこうダイエットコーラっていうものを作るんだけど、でコカ・コーラもペプシもそのダイエット、まあ、実際ダイエットライトコーラっていう名前なんだけど、でコカ・コーラもね、ペプシとダイエットライトに追いつこうと思って、そのサッカリンっていうと、チクロっていう2つの甘味料を使って口当たりのいいコーラっていうものを開発していきます。で、その時ね、ずっとこう開発をしてて、まあ比較的美味しいものができたんだけど、まあ、なんて名前にしようかなっていうのを検討を重ねてですね、でまあ、コカ・コーラの子会社のファンタの話を前やったよね。コカ・コーラの子会社にファンタビバレッジっていうのがあるんだけど、そのファンタの社長のトムローっていう人が、よし、これにダイエットコークっていう名前にしようっていうふうに言ったんですよ。まあ、でもね、実はこれで、ね、通らなかったの。
ああ、そうなんだ。
ダメ、ダイエットコーラダメ、ダイエットコークか、ダイエットコークダメですって言われたの、言われちゃったの、本社から。なんかダイエットコークっていうと、コーラの、なんだろう、その今まで僕たちが積み上げてきたコーラを別のものなのにコーラにしちゃったっていう、その 意義があって、直接的な名前はやめた方がいいって、別の商品として出そうっていうのがあったんだよね。
おう、うんうん、
で結局ね、この飲み物はね、うん、タブっていう名前になったんだけど、タブ、TAB って書いて、
は
あ、タブっていう名前が付けられて、
はあ、
ここからずっと発売します、これを。
え、
だから聞いたことないでしょ。
もう全然聞いたことないよ。
タブ聞いたことないよね。
は
あ、マジ大失敗するの。全く根付かない。そう、全く根付かない。
はあ、うんうん。
しかもペプシは同じ年にダイエットペプシっていうのを出した、
う
ん、出して、そっちは比較的ヒットしちゃうんだよね。
あ、
だからもう速攻ダイエットコーク、まあダイエットコークじゃないんだけど、ごめん、タブはもう撤退、うん、市場から撤退。誰も知らない飲み物になってしまった今では。
そうだね、
うん、そう、1960年代こういうことがあったんだけど、うんうん、実はねもう一個大きな出来事があって、うん、初めてここでね缶入りのコカ・コーラってものが出てくるんだよね。
おお、60年代に缶、
そう、60年代、まあ、出てくるっていうかここで広まるんだよ。
あ、へえ、
うん、まあ笠見さんが好きなね、あのちっちゃい缶入りのコカ・コーラ、あれ何がきっかけで広まったと思う？
缶詰？
缶入りのコーラが広まったきっかけ？
きっかけ？
うん。
ガラスちょっと面倒になって思い出したとか、ガラスっていうか瓶か。え、その前瓶ってことだよね。
そう、それまで瓶が主流だったんだけど、
うん、
まあ60年代になって、その缶のコーラっていうのがね、すごく広まったきっかけがあったんだけど。
うん。
なんだと思う？
アルミがいっぱい取れた。
あ、アルミがいっぱい取れた。うーん。
違う。
もうさ、ハサミさん、この番組も結構やってきて、
うん、
もうきっかけって言ったらこれじゃねっていうものがあるんだけど。
なんだろう。
コカ・コーラが広まったきっかけって言ったらもうこれじゃんっていうのがもう一回起きるわけ。
あ、戦争？
そう、戦争なんだよ。
おお。
実は缶入りのコカ・コーラってベトナム戦争で広まったの。
あ、その戦争、はいはい、
そうそうそうそう、1960年代のその戦争って言うとね、うん、そのベトナム戦争の時に、うんうん、缶のがやっぱさ楽じゃん、こう輸送が、
うんうんうん
うん、お軽いしさ、
うん、
でベトナム戦争の時にこの缶入りのコーラっていうものがねめちゃめちゃ送られるの、戦地に。40万カートンって言われてるんだけど、
わかんない、
ものすごい。
なんだっけ、
だから1カートンが2個じゃないか、1カートン、そうだよね。
1カートン。
1カートンってどのぐらい？ちょっと待って。
カートンってタバコでよく箱で売ってるやつだよね。
あ、そうだね。1カートン。
あれは20個か？
そのぐらいだよね。で、それで、40万カートン。まあ、そのぐらいのコカ・コーラが戦地に行くわけ、ベトナムの。
すごいね。
で、これがね、また缶入りのコーラっていうのが広まるきっかけになるんだよね。
はあ、
だからハサミさんが好きで今用意してあるコカ・コーラはですね、
用意
ベトナム戦争、ベトナム戦争によって広められたコーラでございます、こちら。
あー悲しい、本当に用意してる、なんで手元にないのか、もう悲しい。この車中録音
そう、車中録音、コーラ飲みながらコーラの話をね聞きたかったと思うんだけど、
はい、
まあ、当時ねジョンソン大統領っていう、うん、まあ、ケネディ大統領がダラスで暗殺されて、代わりにジョンソンっていう人が大統領に就任して、
はいはい、
まあ、そのジョンソン大統領がベトナムの内戦をこう始めるんだよね、共産主義を食い止めるために。で1965年に始まります、このベトナム戦争、アメリカが参戦します、うんうん、でやっぱコーラってさ、今まで確かに戦争をきっかけに広まってるから、
うんうん、
もう戦争があったらもうコーラ大チャンスと思うわけよ、うん、
なるほど、
うん、で実際にコーラの缶入りのコーラっていうものが送られて、そこで缶入りのコーラっていうのがこう広まっていくんだよね、
うん、
60年代になって、
うん
うん、ただね、うん、70年代になると、
うん、
実はペプシの構成っていうのがどんどんどんどんこれから強くなってきます。意外とねコーラはねそんなに伸びなかったんだよ。で、
うんうん、
それが何かっていうと、
うん、
あのまあ缶をね広めようと思ったんだけど、うん、ペプシはもう一個上を行っていて、
うん、
70年代になって、
うん、
ペットボトルっていうものに入れ始めたんだよね。
こんな時から。
そう1970年代にペプシが 1.5 リットルと2リットルのペットボトルっていうのをこう発売するの。
へえ。
もうこれがね大ヒットだったんでね、お持ち帰り市場っていうのに。
あ、うん、そうだよね。
うん、そのハサミさんが好きなちっちゃい缶ってさ、持ち帰って家で飲むようなタイプじゃないんだよね、
もともと。
もともと、まあもともとだし、今もそんなそういう飲み方しなくない、そのちっちゃい缶って。
そうなの、うん、
やっぱり家の家庭用のっていうと大体 1.5 リットルのペットボトルかなと思うんだけど、
それ家族いる人の話じゃないの。
そう、家族いる人の話でね。
うん、
でお持ち帰りの市場っていうのをね、すごいどんどんどんどんペプシが奪っていくんだよね。
うーん、
でこの辺からね、コーラペプシ戦争っていうのはどんどんどんどん激化していくの。
うん、なるほど。
で1975年にある事件が起きるんだけど、
うんうん、
それが何かっていうとね、ペプシがやった一つの企画、
うん、
広告の企画だったんだけど、
うん、
何したかっていうと、
うん、
そのペプシの挑戦に参加しようっていう企画が行われるの。
ほう。
そのペプシの挑戦って何かっていうとね、
うんうん、
コカ・コーラが好きですってコカ・コーラ信者の人にペプシがこう、うん、社員がガーって寄っていって、
うん、
目隠しをしてペプシとコーラを飲み比べさせて、うん、どっちが美味しいかっていうのを選ぶっていう企画だったの、それが。
ほう。
しかもそれをね、やらせなしで放送するっていう、全く。
おお。ほう。
で、今まで比較広告っていうのは基本的に卑劣なものってされていて、タブーだったんだよね。
ほうほうほう。
私はこの具体的に商品名を出して、うちの商品はこれよりも優れてますって比較するっていう広告は、まあ、今でもしないんだけど、
うんうんうん、
まあタブーってされてたのをペプシはそれ破って、
うん、
コーラとペプシをこう比較させるっていうのをやるんだよね。でペプシを選びましたっていう広告を出すの。
うん、強気だね。
うん、これめちゃめちゃ効きます、これ。
へえ、そうなんだ。
そう、
戦いが
でめちゃめちゃ効いてね。
うん、
それでコカ・コーラどうするかっていうと、
うん、
そのペプシの CM を流させないようにするの。
え、
頑張って。
もう
流させないようにするってどういうことをするかっていうと、
うん、
アメリカの三大ネットワークのゴールデンタイムの時間帯を全部買い占めるコカ・コーラが。でペプシの CM をさせないようにするっていう戦略を取るんだよね。
すごっ。
やばいでしょ、全部コカ・コーラの CM してるんだから。買い占めてゴールデンタイム。
なるほどね。
うん、
すごいな。
しかもどんな CM を流すかしたかっていうとね、
うん、
あのペプシの挑戦を茶化す CM をするの。そのペプシチャレンジって言って、目隠し、コカ・コーラが好きな人に目隠しさせて、
うんうん、
そのブラインドで味覚テストさせるっていう CM だったんだけど、
うんうん、
全く同じ構図でチンパンジーに目隠しさせて味覚テストさせるっていう、すごい茶化した広告をコカ・コーラがするのね。
すごい。
そう、でもね、それがね、やっぱ炎上しちゃうの。炎上案件よ、これ。で炎上しちゃうっていうか、
うん、
あれコーラ慌ててねってなるのね。まあ、実際慌ててたんだけど、あの今までずっとトップに立ってたコーラがなんか慌ててるじゃんっていう風に、やっぱそれはね、
うん、
ペプシも気づいたし、視聴者も気づいちゃったんだよね。
うーん。
しかもあのコカ・コーラってさっきも言ったけど、64年の時にあの東京オリンピックですごく認知度が上がって、メインスポンサーになって成功したっていう風な話、先週してるんだけどさ、
うんうん、
70年代って実はあのモスクワのモスクワオリンピックっていうのがあったんだけど、
うんうん、
コカ・コーラも当然そこに大金をはたいて独占契約をしてたのね。
おー、うんうん、
してたんだけど、ソ連がアフガニスタンに侵攻してアメリカがボイコットしちゃったオリンピックなの。それでも大損害を起こしてめちゃめちゃ株価が下がっていくんだよ、コカ・コーラ。でその時最後下がった時のコカ・コーラのシェアってもう 26.3% まで下がったって言われてて、
もともとどんくらいだったの。
もともとはね 40% 以上だったのかな。でそれが 26.3% まで下がって、この時のペプシのシェアっていうのは 17.6% まで来てる。
おお。
その清涼飲料水のシェアね。もう結構僅差よ。10% もないぐらい僅差になっちゃうんだよね。
すごい。
で、1980年代になります。
はい。
この1980年代、一番コカ・コーラにとって、やらかしてしまった年代でですね。もう史上最大の失敗をしてしまったのがこの1980年代の、あのコカ・コーラです。で、あの80年代になっていくとコカ・コーラのシェアってちょっとずつちょっとずつやっぱ小さくなっていくの。そのやっぱペプシの CM がかなり効いてて、でペプシのシェアはちょっとずつちょっとずつ伸びてってたの。
すごい。
でコカ・コーラが自分の社内で実験をしてみるんだよね。自分の会社の社員に同じようにペプシチャレンジをさせてみたの。で、社員にブラインドさせて、どっちのが美味しいかっていうのをやったら、実はペプシの方が美味しいって言った人の方が多くなっちゃったんだよね。社内でやってね。これはまあ、後から外に出てきたんだけど。やばいじゃん。
やばいじゃん。
やばいよね。で、コカ・コーラってじゃあどうするかっていうと、なんと味を変えるってことしちゃう。
おお、大胆。
味を変えて、ペプシの味に近づけちゃう。やばいでしょ？
揺るがないでほしいな、そこのところ。
いや、絶対揺るいじゃいけないところの味をペプシに近づけるって言っちゃったんだよ。だって、社内でやってもペプシの方が美味しいって人が多かったの。
マジか、すごいな。
そう。しかも、この時、1985年ね、コカ・コーラができてちょうど100年目なんだよ。1885年にジョン・ペン・バートンっていうのが、コカ・コーラを作ってちょうど100周年だった1985年に、コーラはペプシに味を近づけるってのやるわけ。
なんてことを。
なんてこったいだよ。
いや、本当だよね。なんかちょっと王者の威厳みたいなの。
もう、王座の家あったんだけど、もう、社内でやってもペプシの方がうめえってやつの方が多くて、で、もうちょっとご乱心だよね。
本当だね。
で、まあ、100周年記念だから、まあ、めちゃめちゃでかいイベントなんだけど、1985年の1月にコカ・コーラが、1世紀近いコカ・コーラの歴史上最も重要なマーケティングについての記者会見を行いますって言って、記者
おお。
会見をするんだよね。味を変えますっていう。で、記者会見をして、コカ・コーラ味変えますって言って変えて、で、そのコーラが発売されるわけ。そしたらどうなったかっていうとですね、発売から1週間、そんなもん経たない、1週間、発売から5日ぐらいかな、1日1000本以上のクレームの電話が鳴るようになるの。
まあそうだよね。
もう鳴りやまないの、クレームの電話が。鳴り
そ
や
う
ま
だ
な
よ。
くなって、そう。しかも、どの新聞にも新しいコーラについて辛辣な意見を書くっていうコラムでね。っていうのがあって、もう世界中にこれを流通させるっていうのを記者会見で言っちゃってるから、どんどんどんどん流通させていったんだけど、もう大クレームよ。で、半年経ったぐらいでもう1日のクレームの電話は8000本を超えて、4万通を超える抗議の手紙が本社に届くっていうのがあったんだよね。
すごい。そりゃそうだよ。
いや、そりゃそうだよ。
そりゃそうだよ。本当に。
もうこれが世紀の大失敗で、もうすごい落ちちゃったんだよね、売り上げが。でさ、結局ペプシとコーラ戦争っていうのがあったんだけど、ペプシの方が売り上げが高かった時期っていうのも実はあったんだよね。今はもうコーラの方が売り上げはもちろん高いんだけど、で、その時期っていうのがさ、 あんまり良くなかったっていうか、まあ、結局この時はまだコーラの方が高いままだったんだけどさ、あのそれが1996年だったんだよね。で1996年って何かって言うとさ、オリンピックがあったとしたの。96年だから覚えてるかな。もう多分ワンチャン覚えてんじゃない、ハサミさんも。
覚えてるかもね。な、何オリンピック？
実はこれアトランタオリンピックなんだよ。
あー、聞いたことある。
アトランタオリンピックって1996年でしょ。
わかんない
そう、アトランタオリンピック1996年だけど、うん、アトランタってコカ・コーラの本社があるとこだよ、う
ん、おお。
そこでやったオリンピックの期間中、コカ・コーラよりペプシの方が売り上げが上がってしまうっていうね。一番上がってなきゃいけない時期じゃない。
いやもうほん大チャンスじゃん。
大チャンスでさ、アトランタオリンピックの時にアトランタに本社だね、コカ・コーラがですね、売り上げが下がってるという
なんだろう、なんかチャンスを生かせなくて、なんか、
うん、
苦境には強いのに。
うん、
へえ。
結局さ、まあ、話前後しちゃうんだけど、うん、発売からまあ1週間も経たないうちに1000本以上のクレームがあって、半年経ったらもう1日のクレームの電話があって、もう8000本を超えてさ、
うんうんうん、
でまあ、さっき4万通のクレームが届いて販売力激減したって、うん、イメージがどんどんどんどん悪くなっていくんだよね。で、
うん、
もう元の味に戻すしかないよねってなるわけよ、
ようやく結構経って中うん、あ、どのくらいで、どのくらいで直すことにしたの？
直すまでには実際1年以上かかってるかな。でももう半年でもう8000本ぐらいクレームが来るときに、もう元の味にした時どういう風にするみたいな、どうやってみんなに伝えようかとか、どういう名前にしよっかみたいない
やそうだよね、
うん、
今更感がすごい。
もうそういう状況になってたんだよね。で結局あの味を戻すっていうことを決めて、
うん、
で名前をですね、コカ・コーラクラシックっていう名前にしたの。
あ、
実は今でも缶に書いてあるんだよね、クラシックって。あれなんでクラシックって書いてあるかっていうと、ここで一回味を変えて味を戻しましたっていう意味のクラシックっていうのをつけた
あ、そこなんだ。
そこです。だから名残として今でも缶とかに行くとコカ・コーラクラシックって書いてある
ん
だ
よね。うんうんうん、書いてあるよ、うん、ついこの間見た。
見たでしょ。
うん、見た。
そうそう、それは味を変えたのを戻しちゃったんだよねもうすぐ諦めた。ダメだった
よかった、戻ってきてくれてよかったよ。
そうそう、それ味を戻しましたっていうことで、このコカ・コーラクラシックっていうのが、
うんうん、
できて、まあ、今のコカ・コーラの形にこうなっていくっていうわけでございます。
なるほど。
で結局ね、100周年の記念イベントっていうのはね、
うん、
意外と成功するんだけどね、実際。
あ、そうなの。
そう、あのね、
うん、
100周年の記念イベントっていうのアトランタでやって、コカ・コーラはね、うん、確かね2500万ドルぐらいお金をかけて、
うん、
アトランタを真っ赤に染めるって言って
すご
い。でアトランタの人口の 80% が参加したって言われるくらいでかいイベントだったんだけど、
うん、
1985年かな、うん、だから実際イベントは成功してるんだけど、
うんうん、
結局そこで味を、まあ、変えてなかったらもっと成功してただろうね。
そうだよね、
うん、で味を変えて今でも世界中で愛されているこのコカ・コーラっていうのをずっと今守り続けても、多分味変えないだろうね一生。
そうだよね、こんな痛い目見てたらね、
うん、じゃあここまでがですね、もうなんと私コカ・コーラの話について3時間ぐらい喋ってるんじゃないかない
や喋ってる
ね、なかなかいないよ3時間コカ・コーラについて話す人。
確かに、
うん、
そうだね。
いかがでした、このコカ・コーラってもの。大体これで以上なんだけど、
あ、なんかさ、
うん、
私大体80年代半ばに生まれてるんだけどさ、
うん、
あのうちの家の中でもコーラ基本 コーラだったんだけど、一時ペプシに変わった時代があったの、
うん、
でなんかちょっとかなんか重なってるのかなとかもちょっと思いながら、
そう、日本だとね一番ペプシが、うん、まあ、日本でもコーラペプシ戦争っていうのがあって、
うんうんうん、
それでね、あの、うん、有名なのが98年ぐらい1998年、
ほうほう、
あのあたりねペプシめちゃめちゃ日本に広告お金かけてたんだよね。
へ
え。で何したかっていうとさ、覚えてるかな、うん、キャップにフィギュアみたいなのがつけてたの、スターウォーズとか。
あるよ、うん、
あの頃、ペプシめちゃめちゃ人気だった日本で。
うちめちゃめちゃあったもん、そのキャップ今もあるよ多分。
あのなんかさ、いろんな、うん、何、スターウォーズは覚えてるけど、なんかいろんな、うん、あのキャラクターのフィギュアみたいなのがちょっとついてるやつね。
うんうんうんうん、
あれの時が一番日本では激化してたかな、コーラとペプシが。
その時かも、うちのペプシブームも。
うん、
だいたい同じのしか出ないんだよね。
そう、ちょうどねサントリーがペプシの販売権っていうのを獲得してそうなったんだと思った、確か。
うーん、
だから今ペプシって買うと販売元はサントリーになってるはず、
うんうん、そうなんだ。
うん、そう、まあコカ・コーラって歴史ずっと見ていくと意外とそのずっと新しいことをしてた会社っていうよりかは、
うんうん、
あのペプシの方が新しいことってやってるんじゃないかな、いろいろ。
うん、確かに、うん、あでもこの間さ、すごいなんかいい動画があるって言ってさ、あのコカ・コーラの CM のやつ
を
見てて、あれ日本のなのかどうなのかわかんないんだけど、
うん、
海外の地下鉄の中で、
うん、
なんか一人のおじさんが携帯かタブレットか見ながら一人でずっと笑ってて、
うん、
で一人ずっとお笑いしてるから周りの人たちもちょっとクスクス笑い出して、
うん、
で最終的になんか社内全員もうなんか楽しそうに笑ってるみたいな、
うん、
っていうなんかね素敵な CM、
コアコーラの CM、
そうそうそうそう、
うーん
っていうのをねちらっと見ていい CM だなって思ったっていう。
そう、まあ今でもやっぱ CM すごいよね、コカ・コーラって。
すごい、
特にやっぱクリスマスの時とかすごくない？
いやすごい、
うん、
クリスマスとあの愛の歌と、
うん、
もうセットだよね、コーラ。
そうそうそう、コーラっていうのはすごいよね。
うーん、
うん、
すごい。
なんか、まあ、僕もよく飲むけど、
うん、
ちなみにハサミさん、コカ・コーラは何を飲む、うん、一番普通のコカ・コーラ。
うん、一番普通のコカ・コーラ。
あ、ほんと？
うん。
飲み比べたことある？
あんまりないけど、なんかでもダイエットコカ・コーラはあんまり好きじゃないなって思った覚えがある。
うん、
あ、
そうなんだ。
うん、
僕は学生の頃にね、一回、うんうん、あの、僕は帰宅部だったんだけど、
うんうん、
あの、帰宅部の活動内容って何かっていうとね、
うん、
うち僕、教学だったんですけど、
うんうん、
この放課後ですね、あの、帰宅部の活動内容の話をすると、
うん、
あの、放課後、あの、うん、すぐに帰らないんです、帰宅部っていうのは。
え、帰宅部なのに？
帰宅部なのに、帰宅部。うちの学校の帰宅部は、
うん、
下手な運動部よりも活動時間長いですよ。う
ん、え？うん。
まあ、僕の通ってた時のうちのクラスの帰宅部はですね、
うん、
基本的に帰宅部同士が、放課後、
うん、
まあ2時とか3時に終わるじゃん、授業が。
え、そんなだっけ？ 中学校？高校？
あれ高校？高校でもっと遅いかな。うん、4時ぐらいか。
だと思うよ。違うのかな？わかんない。
そのぐらいか。まあ、終わって、うん、放課後になったら、うんうん、もうずっと集まって、ただただ喋るっていう。
どこで喋ってんの？
え、教室で、教室で。
あ、教室で？本当に帰んないんだね。
帰んない、帰んない。教室でずっと喋ってくだらな話とかしたりとか、なんか面白いことしようぜとかって言って、まあ、大体5、6人、男女3、3とか、
うん、
残って、で、うん、あの、先生がガッて来て、うん、お前らいい加減帰れって言ったら、うん、なんかその日の活動が終わるっていうのが、部活内容だったんだけど。
居残り部じゃん。
プロの帰宅部ですね。うん、でその時にねやった、あのコカ・コーラをブラインドで飲み比べるペプシと、
うーん、
もうね全然違うよ本当に。
へー。
でコカ・コーラって今、うん、ダイエットコカ・コーラとコカ・コーラゼロっていう2種類のダイエットコカ・コーラ飲料があるんですよ。
マジか。
知ってる？はい、コカ・コーラゼロ ダイエットコークっていうのはなんか銀色の缶で、
うん、
でコカ・コーラダイエットコークって書いてあるんだけど、うん、あの黒いやつでダイエコカ・コーラゼロっていうのもあるね。
あるある
あるでしょ。
別々かあれ。
別なの。でこれ何が違うかっていうと、うん、ダイエットコークっていうのは基本的にマーケティングの対象が女性なのね。でコカ・コーラゼロっていうのは実は男性がマーケティングの対象になっていて、まあ、どう違うかっていうと、ダイエットコークって本当にめちゃめちゃフルーティーな味する。うん、果物みたいな香りがすごく強いのが特徴。でコカ・コーラゼロは、うん、あの炭酸が結構強め。
あ、そうなんだ。
うん、だから僕はね意外と普通のコーラよりもコカ・コーラゼロの方が好きなんだけど。
へ、
炭酸が強い方がね美味しい、好きだから。
ほうほうほ
う、うん、まあそれぐらい違うという。あとね一個調べたんだけど、うん、一番最初に世界で一番変わったコーラで、うん、モザンビークのコーラが、
あ、最初に言ってた、
最初にしたじゃん、はいはいはい、うん、あそこで、ね、なんか調べたらやっぱりね、うん、世界で一番美味しいコカコーラって言われてるって、
う
ん、モザンビークのコカコーラって、うん、
へ
え。で何が世界で美味しい、なんで美味しいかっていうと、モザンビークだけは天然の甘味料を使ってるんだって。サトウキビから作られた。
あーすごいね、甘味料。
そう、結局さ、あの何、うん、あの今回途中で話したんだけど、コカ・コーラって途中で砂糖の値段が上下に乱高下する時期があって、ペプシはそれで潰れかけたって言って、コカ・コーラもそれでだいぶ苦労したから、基本的に甘い砂糖を入れるっていうのは本社じゃなくて現地でやるんだよ。それで本社のコカ・コーラはそれの影響を受けないようにしたっていうのも今でも文化として残ってて、甘さのそのっていうのは本社のアトランタでやるんじゃなくて、各国がボトリングするところで甘くするのもやるんだよね。
はあ。
その時にほとんどの国っていうのは人工甘味料を使ってるんだけど、
うんうんうん、
どうやらモザンビークだけは天然のサトウキビから作られた天然甘味料を使ってるらしいです。
すご
う。うん、
へえ。
だから世界一美味しいコカ・コーラって言われてるんだよね。
わあ、それはちょっと飲みに行きたい。
ちょっと飲んでみたいよね。
うん。
あれマダガスカル行った時って飲んだコカ・コーラ？
いや、あった気がするけど飲んでない。
もったいないね。
え、そこもそうだったのかな。
わかんないけど。
あ、でもマダガスカルはその本当地元の人も多少は来れるスーパーマーケットと。あと、うん、あのフランスのジャンボとかいうスーパーマーケットが入ってた、
うん、
メインがね。だからそっか、アフリカ系のが売ってたらアフリカのやつか。
そう、なんかね、アメリカの確かロサンゼルスからラスベガスだったかに、コカ・コーラ博物館っていうのがあって、
お
そこで世界中のコカ・コーラが飲み比べできるらしいんだよ。ちょっと行ってみたいよね。
そっちの方がいいかも。え、モザンビークってどんな感じなんだろうね。
そう、わからない、飲んだことないから。
へえ、なんか厳しいとこだったらなんか注射してかないといけないよね。でもアフリカだったら。
そうだね。あ、コカ・コーラ博物館、ごめん、あのアトランタだったわ、うん、
アトランタにある
んだ。ワールドオブコカ・コーラっていうのがあって、まあ本社があるとこだね。
ほうほうほう。
で、まあ、そこに博物館があって、なんかどうやら世界中のコカ・コーラをテイスティングすることができるっていうのがあるらしい。ちょっと僕も行ったことないから分かんないけど。
すごい、アトランタか。
まあ、あとどっかでね、モザンビークのコカ・コーラが手に入ることができたら、ちょっと手に入れてみたいなというのは、手に入れて飲んでみたいなっていうのはちょっとありますね。
確かに、
うん、
確かにそれは気になる。
高いのかな、ね、うん、高くないと思うけどね、アフリカだからね。言っても、
言ってもでもいいところはいいじゃん。
うん、南アフリカとか高いよね。
そうでしょう、うん、
ちょっと私モザンビークの物価はちょっと抑えてないな。
わかりました。ちょっと私もちょっと、でもこの後まずあの、うん、手頃なダイエットコークとコカ・コーラゼロの飲み比べをして、
うん、
っていう 作業がこの後予定に入ってるんで、
うん、
その後にまだ覚えてたらモザンビークのモザンビークについて、う
ん、ちょっとモザンビーク今ちらっと観光情報出ましたよ、
うん、あ、はい、
物価はですね、はい、水 500ml がだいたい20から25メティカルぐらいです、う
ん、メティカル
メティカルって単位だよね。うん、
え、何メティカル？ 500ml が
500ml で、水 500ml でだいたい25から50メティカルだって。
25から50メティカルってだいぶ倍じゃん。
え、何が倍なの？
え、25から50、ああ、そうか、
25かけるから25だったわ、ごめん、25から25メティカルぐらいがだいたい水 500ml。 で、食事はだいたい100メティカルぐらいって書いてあるね。
あるか、
うん、全くわかんないね。100メティカルぐらいか、
ね、
うん、
マダガスカルね、ありありだったよ、通貨
ありあり、
うん、ありありで、マダガスカルは3万ありありで、まあまあいいご飯食べれるかなっていう感じだったかな。
ああ、そうなんだ。
そう、
3万ありありって言うと何にメティカルぐらいだろうね。
3万ありありは何メティカルだろうね。
ちょっとわかんないな。
そうだね、ちょっとわかんないね。情報出てきたけど結局わかんないね。
うん、わかんなかったですね。
うん、
治安度ランキングはだいたい63位らしいですね。
63位か、
うん、それもよくわかんないね。
確かにあんまりよくわかんない、ね、
そんなに治安が悪くないと思う、実際。
あ、
タイとかとか下にあるわ。
へえ、
うん、
モザンビークなんかすごいビークがついてるか知らないけど、すごい綺麗な海辺を想像してるんだけど。
あ、でもそんな感じっぽいよ。
あ、やっぱり、
うん、
サービークってなんかいいとこな気がしてるんだよね。なんでだ
ろう、うん、
だからメティカルは分かんないんだよな。
分かんないね、何メティカルなんだろう。1万、3万ありありが何メティカルかっていうのがね、ちょっと分かんないから。
近くて遠いね、うん、
そうですね、うん、ということでコカ・コーラはこのぐらいで、
はいはい、
もう終わりにしようかなと思うんですけども、
うん、
また来週から別な内容になっていくんですけど。
ですね、
うん、ですね。ハサミさん、なんかこういうのがいいとかってあります？
うん、今度私今回リクエストしたの美味しいものって言ってコカ・コーラになったから。
そうですね、
なんだろうな、次か、次、
まあ、次っていうか、実はね、
うんうん、
シーズン7まで何やるかも決まってるんですよ。だからここでハサミさんがこれやりたいって言ったらさ、シーズン8ですね、うん、だから、
あ、結構先、
ね、結構先だね。今シーズン1個平均5週は経ってるんで、まだ2週目やってないで、2、3、4、5、6、7なんで、6シーズンあって5だから30週後なんで、だいたい今リクエストいただいて始まるのが7ヶ月から8ヶ月後ぐらいなので。
なるほど。
今リクエストいただけるとですね、だいたい2月ぐらいに。
2月か、年超えるのか。
やるものをリクエストする感じになっちゃうんですけども。
なるほどなるほど、
うん、
じゃあ便利なものがいい、
うん、便利なものか、
うん、もうすごいめんどくさがり屋だから、もう何でも便利にしてほしい。
で、便利なものをちょっと探しておきますね、うん、これ2月ぐらい。
2月ぐらいにね。頼みます。2月ぐらいに快適な生活が始まると思って
る。そうだね。そうですね。だから2月から始めて終わるのが3月の頭なんで、
う
ん、
あ、そっかそっか、
来年の3月ぐらいには多分。
新学年に間に合うくらいだよね。じゃあ
間に合いますね。間に合います。間に合います。
からはじゃあ便利に生活ができると、
うん、びっくりするでしょ、うん、もうシーズン7までやること決まってるからね、これ。
すごい。なんか 2,3 日前に聞いた時には次の回まで決まってますって言ってたくらいだった気がする。
あ、そうです、そうです。昨日ですね、ちょっと1日までいろいろ調べまして、あ、これやりたいな、これやりたいなっていうんだったら、あ、じゃあシーズン3これで、シーズン4これで、あーって言ってシーズン7まで決まっちゃう。
すごいボリュームがすごい。なるほど、はい、まあ、でも楽しみですね。
楽しみでしょ、
はい、ユースレスなヒストリーがまた
そうですね、
はい、増えていくっていう感じですね。
ちなみに予告しておくと、うん、次は食べ物じゃなくて飲み物でもなくて、
うんうん、
ちょっともうちょっと科学的な方向に一回戻ります。ロケットみたいに、
うん、あ
ちょっと科学の話になります。また
わかりました。科学ですね、うん、了解です。
はい、
うん、なんか普通だったら科学の話とかちょっと退屈になっちゃって、うん、いつもちょっと白目を向きながら寝てしまうあのあれがあるんですけど、
はい、
でも前回のロケット楽しかったんで、
あ、まあそんな感じですね、
うんうん、楽しみです。
はい、
うん、
じゃあとりあえず今週もこのぐらいに終わりして第シーズン2もここで、
はい、あれ言った方がいいわ、あれハッシュタグ、
ハッシュタグね、学歴ですハッシュタグ薬歴、はい、
今日薬歴ってちょっと見てみたらさ、イージーさんがさハッシュタグ薬歴っていうやつだけつぶやいててびっくりしたんだけど
あのシーズン2の1話目を実は昨日配信してるんだけど
あ
今日の収録って、そう、あのそこにもうすでにつけるの忘れてるからね、ハッシュタグ薬歴って
もつぶやいてこう、はい、うん、
だからあとメールアドレスをちょっとやっぱ作ろうかと思ってる。うん、なんかやっぱあった方がいいかな、みんななんかあるかな、
お便り、
お便り、
うん、お便りとあれだよね、
なんで、まあ、そこにイージーへの、うん、あの、
うん、
激励とハサミさんへの誹謗中傷をこう待つって
そうですね、
わがある人はそこにメールしてください。
私には見せないでねあのやんわり言ってくれないと傷ついちゃうから
向いてないよね今日ね、まあちょっとそれも考えて、まあでもメールアドレスいらんか、うん、いらんかな、わかんないけど、
あ、じゃああれ作ればいいんじゃない、うん、なんだっけ、ツイッターのアカウントを作っとけば、
あ、まあそれもありだね、薬歴のツイッターのアカウントね、
うんうんうん、
うん、じゃあシーズン3までに作れたらいいなっていう感じですね。
そうですね、
はい、
うん、
わかりました。
はい、
じゃあありがとうございました、シーズン2も、
あ、こちらこそありがとうございました、はい、
じゃあまた来週からシーズン3になりますのでまたよろしくお願いします。
はい、はい、了解です、
ありがとうございました。また来週。
ありがとうございます。また来週。